文化系トークラジオライフサブパーソナリティの斉藤哲也です。今日はですね、これから9月26日日曜日午後5時半から開催予定の、ライフオンラインイベント、リベラルアーツで何を学ぶか統制教養事情というイベントのですね、予告編を収録していこうと思います。このイベントすでにですね、PTX のサイトの方で、チケット、発売中です。予約受け付けておりますので、皆さん今すぐにですね、PTX の方に飛んでいってポチッとしていただければ幸いでございます。9月26日日曜日午後5時半、リベラルアーツで何を学ぶか、統制教養事情ということで、これから予告編の方を始めたいと思います。イベントのですね、内容に入る前に、まずはその前回の本放送の振り返りをしたいと思うので、この場にですね、塚越健二さんですね、ライフで、いつもいろいろお手伝いしていただいている佐々木道夫さんと、黒幕長谷川さんが、今日は、参加してくれております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、前回の本放送の振り返りということで、司会を務めた、塚越さん、お願いします。
はい。前回のライフはですね、8月29日、タイトルがケアって何だろうということで、まあ、ケアについて、いろんなお話をしたんですけれども、最初にベストメールを、ここでね、今回はここで発表させてください。今回のベストメールは、じゃらじゃらじゃらじゃらじゃら、ダダン、ラジオネーム、よしよしさん、京都市の方です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてお便りをお送りしますということで、私は高齢者介護を仕事にしています。ライフでいつか介護や福祉に近いテーマをやってくれないかな。ライフの皆さんが介護や福祉のことを話したらどんなに面白い議論が聞けるだろうと、ずっとずっと思ってましたっていうことでですね。介護の現場で、お仕事されている方から、まあ、いろんなね、お話をしていただいているんですよね。例えば、そのトイレやお風呂の関する介助が必要な人が、その手を拒むことは、その介護現場では日常茶飯事であるっていうことなので、実際その現場でコミュニケーションがどういうふうに起きるかっていうのは、そんなにこう一元的なものではないっていうところがあってですね、この、よしよしさんのこうメールからですね、まあいろんなこう伝わりづらさとか難しさとか、あるいはそこから派生して男性がなかなか自分で言い出せないっていうことだったりとかですね、まあそういう非常に豊かな議論のきっかけを提供していただいたということで、ね、本当に、ありがとうございますということで、今回のベストメールをよしよしさんにお送りしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。ございます。今回も、やっぱね、メールすごかったですよね。メールのなんていうのかな、レベルの高さっていうか、
熱量がね、ありましたよね。
まあ、今回だからテーマ的にも、今のあのよしよしさんみたいに、その、ある種体験ベースのメールもすごく良かったし、論考系のメールなんかも非常にいいものが多くてですね、こういうメールをこんなに集められる場っていうのは、これやっぱりなかなかだなぁと、今回もすごく思いましたね。
そうですよね。
うん。それはちょっとだから、そのゲストの方にも、こういう場そんなになくないですかって言っちゃったのちょっと誇らしいような気持ちがしましたね。
あれですよね。リスナーの方が、言及されたコンテンツを、全部集めたら、ものすごい数になってたっていうのをね、
今回ツイッター
で報告いただきまして。
いろんなジャンルのいろんな作品の名前がすごいたくさん出て、で、それはね、出演者の皆さんからもたくさん出たし、リスナーの方からも結構そういう、作品にまつわるメールっていうのも結構多くて、このケアっていうテーマでこんなにたくさんの、まあなんていうか、作品が上がって、で、その上でいろんなその実体験みたいな話もできてみたいなところで、聞いてない方いらっしゃったら結構本当に今回もすごく良かったなと思っておりますので、ぜひ聞いてほしいと思うんですが。
そうですね。そして小川君雄さんのね、ケアの倫理とエンパワーメントっていう本が、まあ、ちょうどその日曜日の放送明けて月曜日でしたっけに、発売だったっていうこともあってですね、結構それで 本を読みたいですっていうふうにおっしゃってね、いただいたリスナーの方もたくさんいるので、うん、本当にね。
10波も決まった、だったかな、なんかそんな。
ね、そういうツイッターで、ね、そういうのを見ましたので、うん。なので、
まあそういう中でちょっと、そのタイミングでできたっていうのもすごく良かったと思うんですけど、写真を撮ってく、くれてた、みちおさんはいかがですか？
はい。いや、私、やっぱ、ケアって介護っぽいイメージがすごく強かったので、介護だけじゃない。いろんなことがあるなって、なんだろうな、逆にケア広すぎてよくわかんなくなってきたので、小川さんの本読むあたりからもうちょっと勉強していこうかなって思いました。
本当にいろんな切り口でケアというものが、
そう、
語られて、まあ
ね、うん、
そうです。あと、外伝で河野さんが、マイク・ミルズの映画紹介してらっしゃったんですけど、うん、20th Century Woman、うん。あれ、今、たまたまギャオで無料で配信されてたので、もしサブスクとか他に入ってらっしゃらない人がいたら、ギャオで見れると思います。
そう、結構本当そういう、僕も山本ポテトさんが紹介していた、ホームレスの方のドキュメンタリー。
足柄さん
、うん、そう、足柄さんすぐ見たんですけど、すごい良かったですね、あのドキュメンタリーも。
そうですよね。あれもね、ちょっとその時無料公開で、今あれかもしれませんけど、うん、またなんかで見えると思いますのでね。
ぜひあれも機会があれば見てほしいですね。そう、まあ本当に、ね。今もすごい僕も好きな映画ですけど、
本当に。
いろいろそういうのが出てきましたね。
そうですよね。ケアっていう言葉は本当に、まあ逆に分かんなくなったっていうこともあるんだけれども、逆に言えばその宙吊りって小川さんずっとおっしゃってましたけれども、その、まあ、どこまで行っても絶対にゴールがないっていうことでもあるし、うん、まあ、いろんな、価値観があるということそのものを重視するっていうところでもあったりする。逆に言えばそれぞれの実践が重要だっていうことでもあると思ったので、あれを、まあ、話をすることもまた一つの実践だったのかなというのがあって、うん、個人的には、まあ、ね、メインでやらせてもらいましたけど、また、非常に楽しく僕もできたと思うので。
うん、ありがたかったです。結構ね、ジェンダーとケアの話みたいなのもね、大きな論点で、まあ男性性の話も含めて出てて、うん、いや、すごいね、身につまされる回というか、結構食らったなっていうか、聞いてても、聞き直してても、ほんとね、ほんとそうなんだよなっていう、で、自分自身のダメな部分というかね、も含めて、あ、ほんとそうだよな、俺もほんとそうだよな、みたいなのがすごく、多くて、本当に、今でも、なんていうか、残ってんな、いろいろこの回っていう自分の中で、そういう回なので、皆さんもぜひ、まだ聞いてないという方いらっしゃったら、今、ポッドキャストで、各種ポッドキャストで、Apple でも Spotify でも、それからラジオクラウドも含め、聞けますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。で、本題です。
はい。はい、本題で、まあ、今度、9月26日日曜日に、開催予定のライフの、まあ、恒例のイベントなんですけども、今回私が発案して、リベラルアーツということを、考えてみるイベントにしたいと思いました。まあ、ちょっとその背景を話すとですね、ちょっと今年に入ってからリベラルアーツって言葉が自分の中で気になって、いろいろ調べて、行くうちに、なんか、なんでここ、4、5年急にリベラルアーツって、いろんなところで言われるようになったのかなっていう素朴な疑問を感じるようになったんですね。少なくとも90年代とかってそんなにリベラルアーツって言われていなかったし、むしろ2003年とかに出た竹内洋さんの教養主義の没落っていう本がまあ象徴しているように、もうちょっと教養主義みたいなのってもうダメだよねっていうか、もう凋落しているよねっていう、そういうような、話の方が強くあったのに、急に2010年代後半になって、大学だけじゃなくてですね、まあ社会人とかまあビジネスとか産業界からも、リベラルアーツやっぱり重要だよっていう声が非常に強く、そういう本もたくさん出て、企業向けのリベラルアーツ研修なんかも続々と今やられているっていう状況で、一体まあこの状況って何なんだろうっていうのを、 を、考えたいと思って、この今回企画しました。ただまあそれだけだとあまり面白くないので、じゃあその今ですね、この現代そのリベラルアーツって本当にどういう要素があるのかなと。まあ大学とか社会事務系にやられてるリベラルアーツの内容を見ると結構内容はまちまちであんまり共通性もないし、で、割となんか昔のそれこそ旧制中学とか旧制高校でやっていた、まあ哲学、宗教、歴史みたいな、そういうのをリベラルアーツって呼んでいるようなイメージでやってるところも結構あるので、いや、それはちょっとやっぱり今の時代のリベラルアーツとしてあんまりずれてんじゃないのっていうことから、リベラルアーツの内容っていうんですかね、現代にふさわしいリベラルアーツってなんだろうっていうことも、考えてみようと。そういうふうに思っております。でですね、出演者は、私のほか、もうライフでおなじみの吉川博光さん、山本ポテトさん、それから今回新たにですね、三牧聖子さんというアメリカ政治ですね、の研究者をお呼びして、まあ、三牧さんはですね、その、リベラリズムの本を最近訳されてんですね。で、その中でまあリベラルアーツっていうことにもいろいろ触れているので、まあ、それはアメリカの中のリベラルアーツっていう文脈からも、解説いただけるでしょうし、もちろんご自身大学で教育されている方なので、すごく実感として今どうなのかっていうことも、お聞きできると思います。というのが、私の問題意識なんですけれども。
宮脇さんは、セッションなんかにもね、TBSラジオで出ていただいたりはしてるんですけど、この間、小川君雄さんと対談も、ちょうど、
ああ、そうですね。
ケアをめぐって対談だったかな、されたり、男性性をめぐっての議論なんかでも、ご一緒されてたかと思うんですけど、すごく、やっぱり、面白いというかね、いろんな論点を出してくださる方なんで、今回も楽しみなんですけど、そもそも、リベラルアーツって、どういう意味なんですか？はいはいはい、
リベラルアーツってですね、その、言葉を遡れば、やっぱ古代ギリシャ・ローマに遡って、古代ギリシャ・ローマって、まあ、その、自由市民と、ま、奴隷って いるわけですけども、その自由市民が身につける学問とか学びとか、っていうのが、まあ、もともとの意味なんですね。で、それが、まあ、その延長上で中世になると、例えば、よく言われるのが、まあ、文法、レトリック、弁論、幾何学、算術、天文学、音楽って言った、まあ、7科目ですね。自由7科とかってよく言われるんですけれども、まあ、それが、リベラルアーツの典型的な科目って言われて、要するに、まあ、自由な市民が身につけるべき、まあ、素養っていうんですかね。っていうのが、まあ、原理ですね。それが、まあ、ずっとヨーロッパでは伝統的に、継承されていって、まあ、大学になってカリキュラムになっているというような。
なんか、その、リベラルアーツって本当に難しい言葉だなと思うんですけど、例えば、
はい、
今、斉藤さんがおっしゃっていただいたような、まあ、原義も一個あるけれども、例えば日本の中ではやっぱり、はいはい、まあ、リベラルアーツって教養とか、そういう文脈でやっぱ明治以降いろいろ語られることがあったと思うんですけれども、でもそれでも戦後でも、はいはい、まあさっきおっしゃった竹内さんの本もあったけれども、新教養主義宣言とか、
うん、
教養についての議論があったりして、で、
はい、
その、結局、何を指しているのかっていうのは本当に難しいと思うんですよね。いわゆる大学で教えるガチガチの人文知みたいな、すごい難しい思想みたいなのもあるし、一方で、そのビジネスマンがこれを読むべきだっていうような、わかりやすく教えますっていうのも、あって、なんか、リベラルアーツは両方にかかってる感じはするんですよね。そうすると、
うんうんうん、
で、みんなが求めてるものとか、あるいは、このイベントをする中で参加してくださる予定の人たちというか、してもらうような人たちが、どういうふうなことを、 思っているとかもあるだろうし、あるいはその日本とか、まあ、三巻さんとアメリカの話もぜひ聞きたいですけど、そのリベラルアーツとか教養っていうものがこうどういうふうに、なんていうの、描かれてきたっていうか、求められてきた、そういうのの歴史みたいなのも、なんか個人的に知りたいなというふうに思うんですよね。
みちおさんとかリベラルアーツって言葉でどんなイメージがあります？リベラルアーツって。
イメージ？いや、私ちょっと、大学とか行ってないので、リベラルアーツ、今斉藤さんがお話しされてたようなものだっていうのは全然知らないです。
意外と、だから、なんていうの、はい、言葉として見かけたりとか聞くことはあるけど、そもそもそれ何なのって意外とそんなによくわからないっていう感じの人、はい、
そうですね、
これ多くの人みんなそうなんじゃないかなって気がする。
教養っていうイメージはあるんですけど、
う
ん、
そうだよね、
やっぱり最近、よく見るのって、ビジネスの文脈というか、ビジネスマンが読むような本もあるし、あと、障害学習みたいな感じの言葉が流行ってるのと並行してるイメージがあるので、大学でそうやって詳しく学ぶほど、なんだろうな、密なものっていうか、そこまでのイメージが今の私にはないです。
僕なんかも、なんか普通にリベラルアーツって聞くと、まあ一般教養科目みたいな、基礎的な、そう、専門的に何かをすごいやる、一つの絞って深くやるっていうことじゃなくて、広く、その、なんていうか、身につけるべき、教養、学問の中でも割とこう基礎的な、でもそれは、幅広く、一つのことに狭くじゃなくて、幅広くやっぱり、土台として持っておくべき、様々な分野のもの、学問の、そういう部分のことを言うのかな、っていうイメージは割とね、
はいはい、
持って、そうですよね、いるので、だからまあ、今、みちおさんが、おっしゃったみたいに、その、ビジネスマン向けの教養書みたいなの今結構やっぱり流行ってて、そういう中でなんかやっぱり、なんだろう、哲学だったり、歴史だったりみたいなこととかっていうのも、グローバルなね、ビジネスを今展開していく中で、いろんな人と話したり、いろんな人と交渉したりしなきゃいけない中で、その土台として、日本人のビジネスマンも、これぐらいの教養っていうのは、いろんなジャンルで持っとく必要がありますよ、みたいな感じで、そういう本をね、読んだり、そういう勉強したり、そういう講座に行くみたいなことがビジネスマンの間で、割とこう、必要になってきてるみたいな感じの文脈っていうのは割と効くかなと思うんですけど。
なんか、そうすると、結構いろいろな、こうね、情報、例えばその、やっぱりビジネス上で美学が重要だみたいな話もあったし、そういう意味でも、まあ美学も一つのそういう、重要な教養っていうふうに考えても、十分その中に入るけれども、でも他方で、ちょっと打ち合わせで、斉藤さんお話しされてましたけれども、まあ、そういうリベラルアーツっていう時に、結構、自然科学とか、なんかそういう、こう、例えば、進化心理学とか、まあ、昨今、その認知科学みたいな、人間の、こう、特性みたいなものをもっと知った方がいいみたいなことで、なんかそういうことが大事だっていう意見も、まあ、いろんな、まあ、流れの中であると思うんですよね。なんかそういうのが、むしろ現代のリベラルアーツって考えたときに必要だっていうことなんかも考えてらっしゃる。
そうですよね。そうそう。なんか、割とまあ僕の見た範囲なんですけど、その社会人の、向けのリベラルアーツの研修っていうと、やっぱりね、自然科学みたいなのが結構あんまり入ってこない傾向が強いんですよね。もっぱらやっぱりその哲学とか宗教とか歴史とかっていうような話が中心で、今塚越くんが言ってくれたような進化論の話だとか、その認知の話だとかっていうのは、まああんま見かけないっていうのも、ちょっとなんかバランスとして変だなっていうふうに見ていって思うので。
なんか、あれですよね。例えば数学みたいなバリバリの数学だと、なんか1から全部またやんないといけないから、すごく時間かかっちゃうから、その、かなり人数が絞られるっていうのは、それはそれでわかるし。まあ、逆に数学ずっと好きで、なんていうのかな、プロじゃないけどずっとやる人もいるって、まあ、それは一定の人たちが需要があると思うんだけれども、今おっしゃったみたいな、進化心理学とか認知科学とかっていうのは、別に、いわゆる理系というか、その、専門でやるんだったらいろいろいるんだと思うけれども、知る部分ではね、たくさんの知恵が今むしろ、翻訳も含めて出てきてるっていうところもあるから。
そうですよね。 まあ、それにね、まあ、さっきの前回の放送じゃないですけど、例えばやっぱ今だったらケアなんていうことだとか、それこそジェンダースタディーズみたいなことだって、どこかやっててもおかしくない気はするんだけれど、やっぱそういうのもあんまり聞こえてこないし、なんかちょっとアンバランスなものは感じるので、その辺のことも結構突っ込んで話せればなっていうふうに思っています
。なんか個人的にはその認知科学とかって、要するにその人間の特性だから、なんかこうすれば、なんか人の心理に入れるみたいな、なんか、ある種のそういう、なんていうのかな、ビジネスというかなんていうか、なんとも言えない領域のところで使われる知恵としてあるようなところもあるんだけれども、他方で、ね、やっぱり我々の特性を知るっていう意味では非常に重要なものだったり、まあちょっとね、行動経済学とか、うん、まあいろんなところで今、なんか若干ね、あの一部で、あの そのデータ本当に正しかったのみたいなことが、ちょっと言われたりはしているんだけれども、まあ、ちょっとそれはありつつも、全体として、こう、その辺の関係とかを個人的には興味がありますね。
うん。そうですね。まああとやっぱりその、ね、教養っていう言葉も、さっき、みちおちゃんが、その、なんとなく、まあ、リベラルアーツっていうと、教養っていうふうに言ってくれたんだけど、確かに今、リベラルアーツと教養って、大体なんか、イコールで考えてるような、議論って多いと思うんですよね。でも、やっぱ一昔前だと、教養って、どっちかっていうと、なんか、ドイツ風のね、ビルドゥングっていう、なんかその、自己投影とかさ、そう、自己形成とか、なんかそっちの方の文脈が強く言われていたこともあったし、また教養っていう言葉も結構、マジックワードというか、少し歴史的に捉えるといろんなことが見えてくるんじゃないかなと思って、ちょっと本番までの間に少し勉強しておこうと思うんですけれども。
あれですよね、でもほら、君たちはどう生きるか、っていう、本があって、漫画にもなって、はい、数年で結構売れたというか話題になったと思うんですけど、あれなんかも小説だけど、日本版のビルドゥングスーロマンみたいなところがあって、
うん、そうですね。
ある種やっぱ教養って、こう言ったら人間の実存と非常にくっついてることだと思うんですよね。うんうん、で、まあ、ヨーロッパのリベラルアーツがそういう実存とどう関係したのか、ちょっと僕はそこにはちょっとあまり知識がないんですけれども、
うんう
ん、なんかこう、単に使えるとか、大人のための教養っていうことを超えて、いや、そもそもこれは人生にとって、あなたの人生にとってとても大切なことなんだ。まあ、それは、小説っていう話だと結構このライフでもそういう話だと思うんですけれども、リベラルアーツとその実存みたいなとことか、多分、斉藤さんがそういうことを考えてることがあったら、ぜひ聞きたいし、三巻さんにもやっぱりそういう話とかね、聞きたいなっていう。
そうですね。
吉川さんやポテトさんもそうですけれども。
なんか、リベラルアーツってやっぱ、土台みたいだね、イメージっていうか、専門性を得る前に、やっぱりその広く持っておくべき土台みたいなイメージもあるので、まあ、それがだからまあ僕なんか、一般教養みたいな感じがするっていうのは、大学で言うとこの一般教養。大学の授業で言うとこの1、2年で、自分が何学科であろうと、それと全然違う、ね、文系のでも理系っぽいことをやったりとか、そういうのの、でも、やっぱそういうこと知っといた方が何か専門性を持つにあたっても広く基礎は持って、土台は持っておいた方がいいのだということでそれやってたと思うんですけど、なんかだから今のそのビジネスマンとかにそのリベラルアーツをっていう時も、ちょっとそういうポジティブに捉えるとね、先ほど斉藤さんがおっしゃったような、ある種最新の知見みたいなものとか、もっと今、学ぶべきものとかが入ってないっていうことはあると思うんですけど、それはなんか、一方でなんかそういう土台みたいなものとかっていうのが欠けてるっていうことが、何か、
なるほど。
うん。でもそこが必要なんじゃないかっていう意識がね、結構高まってるのかなっていう気もして、それはだから結構、いいことかもしれないというか、最新の、じゃあ、なんかこうね、認知心理学の最新のみたいな時にも、でももっと、もっと手前の、それこそ本当ギリシャとかそういうなんか、古典的なものとかに割とまだ、なんていうか、その人間の本質的な部分みたいなのがもう結構その時点で、すでに結構出てたりするから、そういう部分 抑えてからの方が、本当の最新のものとか、本当に専門性の高いものとかの理解が深まったりするんじゃないかみたいなことも、なんか感じてるような気もするんですよね。
なんかそれがね、その、なんでやっぱり、やっぱここ5、6、まあ僕だけなのかもしれないけど、やっぱここ5、6年、そういうことがすごく急に大事だ大事だっていうふうに言われるようになってきたっていう感じがするんですけど、うん、長谷川さんとかまあ会一応か会社員としてなんかそういうのって肌感覚で
いやあるんですよね。だからでそのことがやっぱりビジネスに今すごくヒントになるっていうか、そういうことを分かってないとダメだっていう感覚がやっぱすごく強くあって、それはやっぱりなんていうか、その今正解がない、前例に従ってるってはもうダメだっていう感覚、危機感がやっぱりすごく強くあるので、何か新しい発想とか、別なものから何かを学ぶみたいなことが必要だっていうことがすごくあるので、何か違うことを、違う発想、新しい発想が必要っていう中で、じゃあ何が、どっからそれ学ぶかって言った時に、いろんなそういう知見みたいなものっていうのを、今まではそれは関係ないと思ってたけど、そうじゃなくて、ある種そういう普遍的な何かっていうことがすごくヒントになるんだって感覚がすごく強くなってると思うんですよね。そういう中でやっぱりなんか、そのある程度、いろんなこと分かってないとっていう。で、本を読むと、自分が分かってないと分か、その本読めないっていうか分かんないってことあるじゃないですか。そうすると一歩、その前に行かない、前に戻らないと、基本知らないとこの本何言ってんだか分かんないから、これの元になるようなもうちょっと手前の本を読もうとかって思ったりする。なんか例えばね、その哲学と現代思想とかでもなんかいきなり超先端の現代思想を読んでも何言ってるか分かんなくて、なんかそういう土台になる部分みたいなことが結局必要だなみたいな感覚っていうのも、
なるほど。
ポジティブに捉えると終わるかなみたいな。
ああ、そうですよね。なんかやっぱり、まあ今、その危機感というかね、これからもう先行きの不透明さみたいなものっていうのがいろんな会社が感じてるっていうのもあると思うで、なんかそういう背景みたいなね、ここやっぱ、ここ4、5年でそういうことがリベラルアーツ大事だって言われた背景みたいなものも、ちょっと出演者の方たちと話してみれたらなっていうふうに思ってますね。うん、
あとやっぱりさっき言ってみて、グローバリゼーションっていうか、で、リベラルアーツって今回だから横文字じゃないですか。
はいはい。
これってやっぱりある種グローバルなスタンダードの海外で通用する。海外の人たちとも同じ土台で、これぐらいのレベルのビジネスマン同士だったらこれぐらいのことは抑えてますよね、みたいなところっていうのを、共通の土台みたいなのも持たなきゃいけないみたいな感覚っていうのももしかしたらあるのかな。
なんか今ので思い出したけど、70年代に、その、世界教養全集っていうのと、日本教養全集っていうのが、70年代半ばぐらいに出てるんですよね。うちは世界教養全集はあるんだけれど、なんかちょっとそれのリストみたいなのも作って、皆さんに配って、見て、眺めるのもちょっと面白いかなっていうふうに思いましたね。当時何が、教養として、その、監修の人たちが選んでいたのかっていうのを見ながら現代の教養とか、リベラルアーツを考えるっていうのも。
なんかやっぱり10年前っていうか、まあ、3.11 があって、やっぱそのあたりで、やっぱ古典というか、そもそも生きるとは何ぞみたいなところから、やっぱ哲学的な古典って非常に、まあ、流行るっていうか、まあそれは必然的にみんな思うだし、まあ、あったと思うんですよね。で、そこからまた5年ぐらい経って、まあ、2015、6年ぐらいになってから、むしろそういったものを、こう、また別の形でっていうか、ことでさっき、長谷川さん言ったみたいなことにもなってるのかな、という気もふとするので、それはやっぱり、言説分析じゃないけど、ね、そういったタイトルだけでも眺めていくだけで、人々が何を望んでいるかっていうことにもなると思うんですよね。なんかいろんな方向から、楽しめると思うんですよね、
自分にとっての教養イメージとかね、自分のなんかこう教養ってどっから身につけたり、どういうふうに蓄積されてったかなとか、どんな本を読んできたかなとか、そういうこととかもちょっとそれぞれ自分で振り返ってみつつ参加するとまた、面白いかもしれない
ですね。
多分それぞれね、時代によっても違うと思うんですよね。
なんかさ、サブカルとかって、ある種教養として、教養としてのサブカルって言い方は あるような気がするんだよね。
うん
うん、でもなんか、リベラルアーツとしてのサブカルって あんまりなんか そこは結びつかないようなイメージがあって、うん、この違いは何だろうなとかね。
確かに。
いや、だからね、あ、わかんない。だからそれは本当それぞれなんだと思いますけど、やっぱり僕のイメージは、うん、やっぱりリベラルアーツって、なんとなくこう、古代ギリシャ的なものにルーツを持つ。
ああ、やっぱり、うん、土台的なっていうこと。
っていうのがあって、で、なんかそれってやっぱりちょっとこう、西欧的なものというか、まあまあ、カタカナだからっていうのもあるんだけど、で、そう、何かその、古典とか基本みたいな感じがするので、サブカルチャーってもっとやっぱり、ね、そういう意味では土台的なものじゃなくて、もっと、こう、なんていうのかな、うん。むしろそういうリベラルアーツ的なものに対するものとして、サブカルチャーってあるっていう感じがするっていうか、うん、メインとは違うサブってあるっていう感じがするっていうか、
まあ。いわゆるその古典的な教養っていうものがあって、
うん
そ,
ね、
でそこから、いわゆる、まあ、サブカルと言っていいかなんていうか、いろんなのがあって、で、ビジネス的な地位っていうのがあって、まあ、ある種融合してるっていうか、融合なのかその共存並列なのかわからないけれども、うん、いろんな状況にある中で、まあ、リベラルアーツっていう、まあ、ある種のカタカナが日本においては、何とも言えない位置づけになってるっていうことだから、うん、みんな意味はなんとなくわかるけど、詳しくはよくわからないし、
メインっぽい感じがするんですよ、僕のイメージでは。基本、そういう意味で言うと、正当というかね、なんていうのかな。うん、でそれに戻ってっていうか、そこは抑えてからじゃないと、うん、新しいものとか、結局やっぱり土台が必要なんだみたいな。それだからそっから新しいものが生まれるんだみたいな感覚があるかなと思ってるんですけど。まあ、でもそれって僕の本当イメージで今言ってて、実際の本編の方では全然それ違ってて、全然違う話になる、と思うんですけど。そんぐらいちょっとだからそれぞれ意外とわかんない。もしかしたらそのね、学問的にはもっと厳密にあって、三巻さんとか斉藤さんとかの間とか吉川さんとか、みんなそういうところは一致してるのかもしれないですけど、僕なんかそんなよく知らねえで、なんとなくっていうイメージが今言ったようなイメージだから。
まあね、でも本当に、もうちょっと若いポテトさんとかの感覚もあるだろうし、あるいはその大学生の時の感覚とかも含めてあるだろうし、吉川さんは吉川さんでまた、いろんな視点であるし、三巻さん、吉川さんアメリカ政治も長いですから、長いというか、アメリカのね、政治とかっていうことにお詳しいので、うん、まあ、あちらでどういうふうにそういうものを、受容されてるかっていうことも聞きたいし。
いろいろ、いろいろ本当論点は挙げればキリがないんですけど、ね、楽しいイベントにするように頑張りたいと思います。
日常ではもう一回ですかね。
はい。9月26日、午後。5時半からですね、タイトルは、リベラルアーツで何を学ぶか、統制教養事情。
ね、今すでにもう、
ご参加。
そうですよね。すでにもう PTX のサイトにもうあるので、サイトがあるので、それを見てっていうことですかね。
今すぐ、もうすでに申し込みができる状態になっていますので、はい、ライフの、ライフ954のツイッターでも告知をしてますし、
あと、アーカイブが2週間残っているので、残る予定なので、
まあ、当日リアルタイムで参加できないという方も、後で、2週間は、申し込んでいただければ、2週間アーカイブ見ることもできますし、うん、全編参加リアルタイムでできないということも、後で残り見るとかも、そういうこともできますので。
ただ、ね、あれですよね、アーカイブで見る予定の方もですね、先に、
今すぐ、あれ、おいくらでしたっけ、チケットは。
1500円です。
1500円ですね。
もうなんか、テンションとかいろんなものにつながる。
後で申し込む、ギリで申し込む&後で申し込むっていうふうに今、非常になりがちですけれども、本当に直前までお客さんの姿が見えないみたいなことになるのは大変ですね、精神的にも。
振動がかさむという
。振動があり。あとね、ちょっとどんくらいの空気感でやるかなみたいなところも見えないので、ぜひともですね、ご予定空いてらっしゃるという方は、今すぐ、PTX
の、何とぞ、
はい。タイトルもう一回、何てググればいいんでしたっけ、
リベラルアーツで何を学ぶか、統制教養事情ですね。はい。
ということで、今すぐ申し込んでいただきたいと思います。
じゃあ、だいたいこのぐらいで大丈夫ですかね。
はい。
はい、
ちなみに、改変期を、まあ、多分乗り越えてると思うんですよね。何も言われてないので、多分、
よかった。
次回10月、
31日
ですかね。10月31日日曜日25時からまた本放送もあるはずなので、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思っております。
はい。あ、そうだ、僕告知を一つ、してさせてください。まあ、これ聞いてるときはもう、放送は終わってると思うんですけど、9月18日の土曜日のですね、午後1時かな、から始まる、週末ノートっていう TBS ラジオの番組に、私、ゲストとして出演させていただくことになりました。だいたい今2時ぐらいから登場するんですけど、そこでバービーさんと、哲学について、
はい、
哲学についてですね、語ってこようと思いますので、それもぜひ皆さん、お聞きいただければ、幸いでございます。
これもだから、多分ね、このリベラルアーツの話と関連していると思うんですよ。なんか、ちょっと聞いたところによると、なんかね、アメリカの高校かな、なんかものすごくハーバード大だからなんとかね、進学率がめちゃくちゃ高いみたいなところで、哲学を、教えてると。その哲学を教えてるところが、すごく一流大学への進学率がすごいみたいな、そんな話題が前にこの週末ノートという番組で出て、それじゃあ哲学って何なんだみたいな話になったみたいなことだったんで、まあこれもちょっと今のビジネスにおけるリベラルアーツブームと、まあある種こういった、
そうですね。
うん、ことって結構つながってる話なんだ
けど、関係してますよね。
思いますので、18日土曜日の午後1時からの TBS ラジオ、週末ノートの方もぜひちょっと、ラジコタイムフリー等々で聞いていただければと思います。
はい。じゃあ、それでは、塚越さん、長谷川さんさん、みちおちゃん、どうもありがとうございます、本当。
今日は。
はい。では、9月26日の、イベント本番で、皆さんお会いしましょう。じゃあ、これにて予告編のお開きとさせていただきます。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。